別れたいのに別れられない時の30のポイント。その1。なぜ別れ話はこじれるのか。別れ話はこじれやすい。もちろん、あっさり別れが成立するケースもありますが、稀です。もともと別れ話はこじれやすい要因があります。なぜ別れ話はこじれるのでしょうか。別れ話の難しさは気持ちのズレにあります。例えば、あなたは相手に冷めていても、相手はまだあなたを愛しているとします。この時、気持ちのズレが生じています。自分がもう愛していないから別れたいと主張して一方的にできるものではありません。自分は終わりにしたいから別れようというのは簡単でも、相手は心や気持ちが追いつきません。相手の気持ちを軽んじると反発が生まれ、余計に別れにくくなる。とりわけ厄介なのか、相手があなたに依存している場合です。相手にとってあなたが精神的な支えになっているなら、いなくなっては大変です。あらゆる手段を使って必死で引き止めてくるに違いありません。ですから、別れ話は揉めやすい。別れ話が長期化したり、未練や過婚が残ったりします。突き詰めて考えれば、別れ話とは相手を納得させることにつきます。別れはお互いが納得して成立するものです。別れたくないという相手をいかに納得してもらうか。円満な別れができるよう、入念な計画と準備が必要です。恋愛は付き合うより別れる方が難しい。恋愛は付き合うまでが大変と思われがちですが、実際は別れる方が圧倒的に難しいのです。別れ話がこじれる原因を理解する。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その2。引き止められやすい理由はあらかじめ論理武装が必要。別れたい理由は自由ですが、注意したい内容があります。それは引き止められやすい理由です。例えば、次のような理由は引き止められやすいでしょう。一人の時間を作りたいから別れたい。仕事に集中したいから別れたい。試験勉強に専念したいから別れたい。どれも理にかなった理由に思えますが、おそらく相手はすんなり納得してくれないでしょう。それなら連絡を減らせばいい、一定期間だけ距離を置けばいい、などの提案で引き止めてくるはずです。簡単に解決策が思い浮かびやすいため、別れ話を切り出しても反論されやすい。自分勝手な印象も与えるため、相手の反抗心を刺激して余計に別れにくくなる可能性があります。スムーズに別れられるかどうかは、別れたい理由が重要なポイントです。別れたい理由は基本的に正直でいいのですが、引き止められやすい内容なら論理武装の準備が必要です。例えば、一人の時間を作りたいからという理由で別れを切り出したとします。連絡を減らせばいいと引き止められても、しっかりした反論を考えておくといいでしょう。中途半端は、いや完全に離れた方が建設的などと言えば、相手も言い返しにくくなります。反論の時、しっかり相手の目を見て話すと、ますます強い意志が伝わります。あらかじめ別れ話の流れを想定して、引き止められた時の合理的な反論を考えておきましょう。引き止められやすい理由はあらかじめ論理武装をしておく。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その3。なかなか別れてもらえなくてもイライラしない。なかなか別れてもらえないとイライラしてしまいがちです。別れたいと何度言っても納得してもらえないと、時間の無駄のように感じるでしょう。同じことを何度も言わせられると、前にも言ったと言い返したくなるのも仕方ありません。相手がはっきりしない態度を見せると、早く別れたいと怒鳴りたくなるでしょう。なかなか別れ話に納得してくれず、もじもじしていると言葉も厳しくなりがちです。しかし、ここが正念場です。なかなか別れてもらえなくてもイライラしないことです。相手を不快にさせたり怒らせたりしてもいいことはありません。イライラした言葉や態度を見せると、相手の反感が強くなり、ますます別れ話がこじれます。むしろイライラした時こそ平常心を保つことが重要です。イライラしても表に出さず、ぐっとこらえること。イライラしそうな時は自分に落ち着け、冷静になれ、平常心と言い聞かせます。別れ話はお互いに納得できて成立します。相手に納得してもらいたいなら、イライラした感情をぶつけるのではなく、落ち着いた言動を見せた方が効果的です。なかなか別れてもらえなくてもイライラせず、落ち着いた言動を心がける。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その4。別れ話を切り出した時、相手が反響欄になればどうするか。別れ話を切り出した時、相手が反響欄になれば対応に困ります。例えば、刃物を向けてきたり、自分の手首を切ろうとしたり、薬を大量に服用しようとしたりなどです。恐ろしい話ですが、別れ話では実際にあり得るケース。命に危険が及ぶ状況になれば、決意の固い別れ話であっても動揺するでしょう。一般的に別れ話を切り出せば、情に流されず貫くことが大切です。情に流された復縁はなかなか良い結果を生みません。決意の固い別れ話なら、相手が泣きながら引き止めてきても意思を貫く方が賢明です。ただし、反響欄になった時は例外です。命が関係していますから、この場合は一旦別れを取り下げます。では別れを諦めるのかというと、そうではありません。命が関係していることは自分だけで解決しようとしないこと。2回目の別れ話の時には、第三者の立ち会いの上で切り出すようにします。 非常事態の時には助けてくれ、時には証言者にもなってくれます。自分だけで問題解決が難しい時は素直に人の協力を求めるのが正解です。場合によっては複数命名を待機させておくのも方法です。少し手荒な方法になりますが、命が関わる状況では人の協力を素直に頼った方がいいでしょう。反響乱になった時は一旦別れを引き下げ、人の協力を借りる。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その後、別れてすぐ友人関係に戻るのは意外と難しい。別れた瞬間から友人関係に戻るいうのは簡単ですが、実際は難しいのが現実です。付き合っていた期間が短く、恋愛関係が深くなる前ならまだいいのです。恋人関係が浅いなら友人関係に戻るのも比較的スムーズでしょう。しかし恋人関係が深くなってから友人に戻るのは不可能ではありませんが難しい。会ってしまうと付き合っていた頃の記憶や感覚を思い出します。一緒に楽しい時間を過ごしたこと、親密な話をたくさんしたこと、愛情に満ちたスキンシップがあったことなどです。友人に戻りたくても会うと自然と体が反応して恋人関係のような接し方になりがちです。友人関係に戻るなら工夫が必要です。その工夫とは一定期間疎遠状態を作るという方法です。例えば別れてから数ヶ月間はお互い連絡を控えるようにします。完全な音信不通になるわけではなく、あくまで控えめにするのがポイントです。直接会うよりメールで済ませる。会ったとしても会話は必要最小限に抑える。別れた後はできるだけ元恋人のことを思い出さない。こうしたことを友人らしい雰囲気になるまで続けます。連絡を控えるのに抵抗を感じるかもしれませんが、友人関係に戻るには必要なこと。連絡頻度が少なくなれば、だんだん恋人らしくない雰囲気が当たり前になります。時間がかかりますが、諦めず根気よく続けること。疎遠状態がしばらく続けば、二人のつながりが浅くなり、友人らしい接し方ができるようになります。友人関係に戻るなら、意識をして疎遠状態を作る。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その6。ストーカーをされて別れたくても別れられない。別れを切り出してもなかなか応じてくれない。相手に別れを拒まれて別れられない事例があります。愛している人から急に別れを告げられれば誰でも驚きます。嫌だ、納得できない、もう少し時間が欲しいと拒まれることが多いでしょう。それだけ愛されているという証拠でもあります。別れの決意が固ければ根気よく説得を続けることが必要です。ところがこの時別れに応じないだけでなく迷惑行為に発展することがあれば話は別です。例えばストーカーです。しつこく追いかけ回してくる。嫌がらせの電話、ファックス、メールなどが多い。こうした時はむやみに放置せず警察に相談しましょう。残念ながら元交際相手がストーカーになる事例は珍しくありません。何か問題が起こってから相談すればいいと思うかもしれませんが、その考えはよくありません。何か起こってからでは取り返しのつかないことになる可能性があります。場合によっては暴行や傷害など犯罪に発展することもあります。何度言っても聞いてくれず法に触れる迷惑行為まで発展しているなら、自分だけで対処するのは限界です。第三者に助けを求め、きちんと別れられるように協力してもらうといいでしょう。時には警察に相談することも選択肢です。警察が相手に知れくれなければ迷惑行為をされている証拠を提出すると動いてもらいやすくなります。ストーカー行為に発展している場合は放置せず第三者に相談する。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その7。こそこそ別れようとするからドロドロになる。はっきり別れようとするとスムーズになる。こそこそ別れようとすると別れはドロドロになります。音信不通で別れようとすると相手は心配して話が大きくなるでしょう。もじもじしながら別れ話を切り出すから頑張れば可能性があると思われ相手から引き止められるでしょう。面倒を減らそうと思ってこそこそするとかえって面倒が増えるだけ。怖がって逃げようとすると吠えながら追いかけてくる犬と同じです。怖い、嫌だ、逃げたいと思っていると物事を余計に難しくさせます。こそこそ別れようとするのではありません。はっきり別れるようにしましょう。準備や計画が面倒でもきちんと実行する。準備と計画ができているから余計なトラブルを減らせます。会いにくくてもきちんと会う。きちんと会って別れ話をするから誠意が伝わり相手を納得させやすくなります。言いにくくても言うべきことは言う。別れたいとはっきり伝えるから決意の固さも伝わります。必要なことなら逃げるのではなくきちんと立ち向かって対応すべきです。はっきりした別れ方は自分を強くさせる機会にもなります。こそこそ別れようとするのではなくはっきり別れようとした方が面倒も誤解も減ってスムーズになります。今一度自分に鞭を打ちはっきり別れるようにしましょう。別れるときははっきり別れようとするとスムーズになる。別れたいのに別れられないときの30のポイント。その8。別れるくらいなら殺してやると、別れるくらいなら死んでやる。別れるくらいなら殺してやる。別れるくらいなら死んでやる。 この二つは映画やドラマで恋人との別れ話がこじれた時によく聞かれるセリフです。もちろん現実の別れ話でも時々登場することがあります。どちらも危険な言葉ですが、法的な点では大きく意味が異なります。別れの時、自分が言うことはないはずですが、相手から言われるかもしれません。法律が関わる言葉なので、法律の観点から一度整理しておきましょう。別れるくらいなら殺してやるという言葉の場合、別れるくらいなら殺してやるという言葉は、相手の生命を脅かす発言であるため、脅迫罪に当たります。その時の発言を録音しておけば、脅迫罪として警察に訴えたり、処罰を与えたり、できます。その他、別れたら、あなたの秘密をバラすよ、などの一言も脅迫罪に当たります。別れるくらいなら死んでやるという言葉の場合、別れるくらいなら死んでやるという言葉は、脅しに聞こえますが、脅迫罪として成立は難しいでしょう。あくまで自分が死ぬことなので、基本的に脅迫罪には当たりません。ただし、私が死んだらあなたのせい、私が死ねばあなたの家族に危害が及ぶだろう、などの言葉は要注意です。相手の生命や生活などに危害を加える可能性があることを示唆しているため、脅迫罪に当たる可能性があります。さて、別れを切り出す側であれ、切り出される側であれ、どちらの言葉も禁句です。別れ話がどんなにこじれても発言しないこと。過激な言葉で別れを強行すると、法的な問題も加わり、別れ話がさらにこじれる可能性があります。脅迫するような発言で別れを強行しない。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その9。別れるくらいなら死んでやると言われた時の返事に注意。別れるくらいなら死んでやると言った時、どう返事しますか？この時、よく聞かれる返事があります。勝手に死ねば、早く死ねよ、さっさと、どうぞ、などです。感情的な言葉を言われたら、カッとなり、感情的な返事をしてしまいがちです。やけになって言ってしまいがちな一言ですが、要注意。こんな一言を言われた相手の気持ちになってみてください。愛する人から自殺を促すような一言を言われれば、絶望的に落ち込むでしょう。場合によっては最悪の結果になってしまうかもしれません。相手の自殺を促すような言葉は冗談であっても絶対言ってはいけません。また、この一言は法律としても自殺ほう助罪、自殺教唆罪などに当たる可能性があります。たとえ悪気はなくても相手の自殺を促すような発言は罪に問われる可能性があります。別れるくらいなら死んでやると言われても冷静な返事を心がけましょう。そんなことを言わないでほしい。別れてもすぐいい人が見つかるよ。相手に希望を持たせる言葉で励まし、落ち着いてもらいます。どうしても話がまとまらないときは、一度別れ話を撤回して別の機会に改めることも検討しましょう。別れるくらいなら死んでやると言われても促すような返事をしない。別れたいのに別れられないときの30のポイント。その10。会って話そうとしない人の心理とは、別れ話があるから会って話がしたい。別れ話をするため恋人に会って話そうと提案したところ、意外な反応が返ってくることがあります。会いたくないという返事です。何度言っても会ってくれない。きちんと会って話そうよと促しても、相手は会いたくないの一点張り。その割に別れ話を切り出しても納得できない、友人関係のままでいたいなど拒む返事しか返ってこない。やはり別れ話はきちんと会って話をするのが成功法ですが、相手が会ってくれないのでは仕方ありません。ところで、どういった心理で会いたくないと考えているのでしょうか？もちろん本当の事情は本人しかわかりません。しかし普通に考えれば、やはり別れ話から逃げている可能性が高いと考えるのが自然でしょう。会いたくない。別れたくない。傷つくことを言われたくない。会ってしまうと別れが確定してしまう。まだ恋人関係を続けていたい。こうした理由から会って話すことを拒否している可能性があります。心の中はたっぷり未練が残っている状態です。こういう時は別れ話というストレートな表現は使わないようにします。例えば、ちょっと話をするだけだから会おうと言ってみます。会う時間がないとぼかしてくるなら、時間は作るものと説得してみてはいかがでしょうか。実際は別れ話であっても話をするだけと言い換えれば、相手は気持ちが変わり会ってくれるかもしれません。ただし、どうしても相手が会ってくれないなら、会わないで別れる方法も考える必要があります。最悪の場合、電話やメールで別れ話を済ませる方法も検討した方がいいでしょう。別れ話で会ってくれなければ、別れ話という表現を使わないで誘ってみる。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その11。状況によっては手切れ金の活用もあり。スムーズに別れられる工夫の一つにあるのが手切れ金です。手切れ金とは、恋人関係を終わりにする償いとして相手に支払うお金のことです。夫婦が離婚する時の慰謝料や和解金に近い存在と考えれば分かりやすいでしょう。別れには精神的な苦痛が伴いますが、お金がある程度癒してくれるのも事実。手切れ金を活用することで別れ話がスムーズになることがあります。もちろん、恋人と別れるためにわざわざ手切れ金を準備するのは少し大げさかもしれません。 しかし、誠意や感謝を伝えたければ、円滑に別れ話を進める工夫の一つとして有効でしょう。手切れ金の金額は、付き合っている期間が長ければ長いほど大きくなるのが一般的です。場合によっては、かなり大きな金額になる可能性もあります。例えば、婚約中の別れ話では、大きめの金額を設定した方がいいでしょう。浮気など、自分の落ち度で別れる場合も同じです。また、任意ですが、手切れ金によるトラブルを防ぐため、契約書類などを作っておくと安心です。お金で解決するのは、下品な気がするかもしれませんが、誤解です。そもそも、お金は道具です。道具を道具らしく使うのは、真っ当なことです。特に、別れ話がこじれた時は、最後の手段として、手切れ金が大きな威力を発揮するはずです。お金で人の心を動かすわけではありませんが、物事をスムーズにさせる道具として活用できるのは事実。難しい状況に直面したときは選択肢の一つとして検討する価値はあるでしょう。状況によっては、手切れ金の活用も検討する。別れたいのに別れられないときの30のポイント。その12位。感情的になると、きちんとした別れ話ができなくなる。別れ話のとき、感情的になるのはよくありません。泣きわめく。大声で怒鳴る。金切り声を上げる。早口でまくし立てる。大げさなボディーランゲージで威嚇する。確かに、感情をありのまま表現すれば、別れたい気持ちがどれだけ強いのかよく伝わるでしょう。もう最後だから、今まで我慢してきた不満を全部ぶつけてやろう。投げやりな気持ちで別れ話を切り出そうとする人もいるかもしれません。もしくは、別れ話をしているうちに気持ちが舞い上がり、涙が溢れて止まらなくなることもあるでしょう。しかし、やはり、別れの場で感情的になるのはよくありません。露骨に感情を表に出すと、話の内容より相手の取り乱した様子の方が気になります。話の内容が頭に入ってこなくなり、きちんとした話し合いができなくなります。別れ話をする場ではなく、取り乱した相手を慰めて落ち着かせる場になるでしょう。別れ話は感情的にならず、理性的に話しましょう。淡々とした表情と落ち着いた声でゆっくり話します。ゆっくり話すと感情の高ぶりを抑えやすくなります。もし感情が高ぶった時は少し沈黙を入れると落ち着きやすくなります。感情的な様子が落ち着かないようなら、一度休憩を挟むのもいいでしょう。冷静に落ち着いて話す方が、時間はかかっても、きちんとした話し合いができます。別れ話は、感情的にならず、理性的に落ち着いて話す。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その13。頑張れば、可能性がある言い方は避ける。別れる理由を伝えるとき、気をつけたい言い方があります。頑張れば、可能性がある言い方です。今、気持ちが冷めかかっている。まだ気持ちは残っているけど別れたい。好きではないが嫌いでもない。まだ好きだけどお互いにとって別れた方がいいと思う。あなたにはもっといい人がいるよ。本音かもしれませんがすっきりしない言い方です。好きでもないが嫌いでもない。こうした理由を聞いた相手は頑張れば可能性があると思い引き止めようとするでしょう。別れ話が長引きやすくなり別れにくくなることがあります。別れやすさは言い方だけで変わります。別れ話ではきっぱりした言い方が大切です。好きな気持ちが全くない。以前のような関係に戻るつもりはない。どんなことを言われても考えは変わらない。相手を非難するのではなく、あくまで可能性がないことだけを伝えるのがポイントです。断固とした態度を取ることです。はっきりした発言は本気を伝えます。曖昧な言い方よりはっきりした言い方の方が復縁の可能性が低いとわかるので、別れ話が早くまとまります。少し胸は痛みますが、最小限の痛みで済み、早く立ち直れるでしょう。相手も諦めやすくなるため、別れやすくなります。頑張っても可能性がない言い方をする。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その14。同情と愛情は違う。何回も別れ話をするカップルは長続きしない。別れ話と復縁を繰り返すカップルがいます。一度別れ話をして別れかけたものの情に流されて復縁する。しばらくして再び仲が悪くなって別れ話になるが最後は情に流されて復縁する。世の中には少なからず何回も別れ話をするカップルがいます。いつか相手が心を入れ替え理想的なカップルになることを願っているのでしょう。希望は素晴らしいのですが、残念ながら何回も別れ話をするカップルは長続きしない傾向があります。同情と愛情は違います。恋人関係に愛情は必要不可欠ですが、同情だけではなかなか長く続きません。同情は関係を引き止める力は強くても深める力が弱い。グダグダした関係が続くばかりでなかなか関係が深まりません。そればかりか別れと復縁を繰り返していると相手はまた復縁できるだろうと甘い考えを持つようになります。結果としてストーカーに発展する可能性も高くなるのです。相手のためを思った復縁が事件に発展することがあるのですから世の中は不条理です。優柔不断は良い結果をもたらしません。別れの決断を貫くのはお互いのため。心を鬼にしなければいけない時もあります。一度別れると決断したならよほどのことがない限り貫くのが賢明です。別れ話と復縁を繰り返す状況は避ける。 別れたいのに別れられない時の30のポイント。その15。別れの言葉はうつら伝えるものではなく、はっきり伝えるもの。別れの言葉をうつら伝えるのはよくありません。コミュニケーションの一つに、以心伝心があります。言葉に頼るのではなく、お互いの心から心に伝わるコミュニケーションのことです。時々、私たちは以心伝心に頼ることがあります。別れの言葉ははっきり言いにくいため、言葉をぼかしたり濁したりしながら意思を伝えようとすることがあります。もしくは、態度や雰囲気から相手に察してもらいたい場面もあるでしょう。しかし、別れの言葉をうつら伝えると、なかなかスムーズに別れられません。まず、相手が気づいてくれるまでに時間がかかります。気づいたとしても、相手は別れたい、ではなく、距離を置きたい、と誤解するかもしれません。そもそも、相手が鈍感で、別れの意味が相手に伝わらないかもしれません。時間がかかったり、誤解が生まれたり、など、災難ばかりで、いいことはないのです。別れの言葉は、うつら伝えるものではありません。はっきり伝えるものです。別れたい、という言葉を、きちんと使い、明確な意思表示をしましょう。相手の目を見ながら話すと、意思表示をさらに強調できます。はっきり伝えるから、別れの意思がしっかり相手に伝わります。言いにくいかもしれませんが、結局のところお互いのためです。誤解も防げ、早く別れられます。別れの言葉はうつら伝えるものではなく、はっきり伝える。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その16。理由を伏せたまま別れ話に納得させるのは現実的に難しい。別れ話の時、理由を伏せたい人もいるでしょう。説明が面倒という人もいれば、言いにくいという人もいるはずです。相手を傷つけるのではないかと思えば、ますます言いにくくなるでしょう。しかし、理由を伏せたまま別れ話に納得させるのは現実的に難しいと考えてください。理由を言えないと確実に怪しまれます。何かやましいことがあるのではないか、すでに浮気しているのではないか、悪い妄想がどんどん膨らみ、余計に別れにくくなることがあります。言えない様子があると、人間心理としてますます気になるはずです。何より理由を伏せるのは恋人に不誠実です。一定期間、恋人のおかげで楽しい時間を過ごせたのは事実です。誠実な姿勢を見せるためにも、せめて理由くらいはきちんと話しておくのが得策です。別れの理由はできるだけ正直に答えましょう。たとえ恋人への不満が理由だとしても、できるだけ正直に言った方がいい。よほど相手を傷つける内容なら別ですが、誠意を見せるためにも正直であることは大切です。正直に言うことで改善されることもあります。ただし、言い方には注意が必要です。不満や愚痴をストレートにぶつける言い方は避けるようにします。正直に言いつつも、できるだけ相手を不快にさせない言い方を心がけます。言いにくいなら、オブラートに包んで言うようにします。別れの理由は、言い方に注意しながら、できるだけ正直に伝える。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その17。納得できない別れ話は、納得できるまで話し合った方がいい。別れ話に納得できない時、どうするか。納得できない別れ話は、納得できるまで話し合った方がいい。納得しないまま別れると、後から悔やむ可能性が高いからです。もう少し、詳しい理由を知りたかった。引き止めておいた方が良かったのではないか。すっきりしない別れ方のせいで生活がモヤモヤする。しばらく経てば忘れそうですが、意外と忘れないもの。別れ話に納得できないと、中途半端な別れ方に感じるため、未練や過去が残りやすくなります。未練や過去は、なかなか消えることなく、長く苦しむことになるでしょう。すっきりしない気持ちで生活するのは、苦しい。断るたびに納得できない別れ方を思い返し、大きなため息をつくことになるはずです。ですから、納得できない別れ話は、納得できるまで話し合った方がいい。相手に申し訳ない、と考える必要もありません。別れは、お互いが納得して初めて成立するもの。納得してから別れた方が、きちんと人生に区切れます。別れ話を切り出された側だけでなく、切り出す側も同じです。納得できるまで話し合うのは、時間も労力も必要ですが、言い別れ方をするための大事なステップ。納得するまで話し合いをきちんとしておく方が、後々お互いのためになります。納得できない別れ話は、納得できるまで話し合う。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その18。自分が悪くなくても素直に謝っておく方がスムーズに別れられる。自分は悪くないから謝らない。そんな状態では別れ話がスムーズに進まないことがあります。例えば、相手から最近連絡が減ってきて寂しかったと言われたとします。本音としては、仕事が忙しくて電話できなかった。自分も大変なんだ、と言い返したくなるかもしれません。もちろん、大きな誤解なら、きちんと事情を説明して理解してもらった方がいいでしょう。自分が悪いと誤解されたままでは、別れた後もしこりが残ります。すっきりした別れをするためにも、大きな誤解は解いておくことが大切です。しかし、小さなことまで気にしていると、なかなか話し合いが進みません。言い返すと、さらに相手を刺激して、口喧嘩に発展するでしょう。別れ話は納得できるまで話し合うのが基本ですが、小さなことなら気にせず素直に謝っておく方がスムーズです。 小さなことなら素直に、確かにそうだね。ごめんね、と素直に謝っておく方がいい。不本意かもしれませんが、素直に謝っておく方が話が早くまとまります。別れ話を切り出すときは、器を大きくして、寛大になること。素直に謝れるのが大人です。小さなことは、寛大になった方が、別れの話し合いはスムーズに進みます。自分が悪くなくても、小さなことなら素直に謝っておく。別れたいのに別れられないときの30のポイント。その19。曖昧な恋人関係は、麻薬のようなもの。いつでも、別れられると思いながら、別れられない。恋人との関係が曖昧になったとき、関係改善を期待します。もしかしたら、相手が変わってくれるのではないか。もう少し、頑張れば、何か奇跡が起こるのではないか。小さな希望を頼りに、未来の二人に期待します。もちろん、関係改善のために努力するのはいいのです。恋人関係が怪しくなれば、以前のような、関係に戻れるよう努力するのは、立派なこと。ただし、期限を決めず、期待だけするのはよくありません。期限を決めないと、どこでお付き合いを諦めていいのかわからなくなります。今度こそ、別れる、と思いながら、別れるのは、考え直そう、と思う。次こそは、本気で別れる、と思いながら、もう少しだけ、様子を見てみよう、と思う。同じパターンが繰り返され、1ヶ月、3ヶ月、半年と、不毛な時間が過ぎていきます。曖昧な恋人関係は、麻薬のようなもの。いつでも、別れられると思いながら、別れられません。関係改善に期待するときは、期限を決めるようにしましょう。期限までは、関係改善に全力を尽くします。期限を超えても、進展がなければ、潔く関係を諦める決断も必要です。人生は有限です。一度失った時間は取り戻せません。二十歳は人生にたった一年しかない。25歳も30歳も人生にたった一年しかありません。貴重な人生を無駄にしないためにも、関係改善に期待するときは期限を決めるようにしましょう。関係改善に期待するときは期限を決める。別れたいのに別れられないときの30のポイント。その20。あなたがいないと生きていけないと言われたときの返事。別れ話を切り出して引き止められるとき、よく言われる言葉があります。あなたがいないと生きていけない、です。同情の心をくすぐる言葉。言われた側には嬉しく別れの決意が揺らぎやすいでしょう。しかし、同情して別れを撤回するのはよくありません。同情と愛情は違います。よく考えた上で出した結論なら、相手の情に流されず別れを貫くことが大切です。では、あなたがいないと生きていけない、と言われたとき、どう返事すればいいか。私は一人でも生きていける人の方がいい、と言い返してみてはいかがでしょうか。こう言われた相手は、確信をつかれ、言い返せなくなるはずです。遠回しに相手の自立を促しているようにも聞こえます。同時に、あなたが強く生きていこうとする決意も伝わります。解き伏せるように言えば、相手をうまく納得させる一言になるはずです。あなたがいないと生きていけない、と言われた時は、私は一人でも生きていける人の方がいい、と言い返す。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その21。別れたくないと拒む人は否定することで心の準備をしている。嫌だ嫌だ。別れたくない。別れ話を切り出して拒まれた時、こう考えてください。否定することで心の準備をしていると。拒まれたから拒まれたとは限りません。ショッキングな出来事はそのまま受け入れられないので、ひとまず別れたくないと否定しているだけです。否定する方が楽です。引き止めた方が考えなくて済みます。だからこそ相手は別れたくないと拒みます。表向きは否定の一点張りに見えるかもしれません。しかし相手は拒みつつも、内心ではもう諦めるしかないのかなと思い、じわじわ別れに向けて心の準備をしています。別れたくないというたびに、ゆっくりではありますが、相手の内面で別れを受け入れる準備が始まっています。それに気づくことです。相手から別れを拒まれても根気よく説得を続けること。嫌だと拒まれても落ち着いて説得を続けましょう。別れたくないと泣かれても、やはり落ち着いて説得を続けます。2回や3回の説得は当たり前。大きな話なので準備に時間がかかります。準備に時間がかかるのは、あなたを愛する気持ちが強い証拠でもあります。根気よく話を続け、相手の心の準備が一定に達したとき、分かった、と受け入れてくれるでしょう。否定されるのは、相手は別れに向けて心の準備が進んでいる状態と考える。別れたいのに別れられないときの30のポイント。その22。良い友人関係を維持したければ、適度な距離感が大切。別れた後、友人関係に戻ることは可能です。難しいですが、正しい手順と時間をかければ不可能ではありません。以前付き合っていた人とはお互い気兼ねなく話しやすい関係になれるでしょう。友人関係に戻れば、これまで積み重ねてきた時間も思い出も無駄にしなくて済みます。友人関係に戻るのは難しいからこそ、うまく友人関係に戻れたなら、貴重な人間関係の一つになるでしょう。ただし、友人関係に戻ったとはいえ、距離感には注意が必要です。例えば、連絡頻度です。いくら仲が良くても頻繁に連絡するのは避けた方が賢明です。 連絡頻度が多いと恋愛感情が蘇り、再び付き合う可能性があるからです。以前に付き合っていた人とはすでに親密な過去があるため、油断するとよりが戻ってしまいます。せっかく時間をかけた冷却期間が無駄になってしまいます。復縁するために意図的なら別ですが、あくまで良い友人関係を維持したければ、適度な距離感を意識することが大切です。連絡頻度に決まりはありませんが、あくまで恋人未満の関係を維持できる頻度が適切です。少なくとも毎日連絡し合うのは大げさでしょう。数週間に一度、もしくは数ヶ月に一度が一般的です。友人関係に戻れても元恋人という事実は一生消せません。連絡したいと思っても時には我慢も必要です。あくまで元恋人という意識を持ち、適度な距離感を保つことが大切です。元恋人と友人関係に戻れても連絡頻度は抑えるなど、適度な距離感を意識する。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その23。別れがこじれたらこんなこともあるのだな、と思ってたくさん学べばいい。別れがこじれたらこう思いましょう。こんなこともあるのだな、と。誰もが避けたい別れのこじれ。できれば余計な問題もストレスもなくスムーズに別れたいでしょう。しかし、時には避けられないこじれもあります。別れがこじれたらこんなこともあるのだな、と思ってたくさん経験しておきましょう。ちょっとした想定外を楽しむ機会です。別れがこじれる経験も貴重です。なかなか聞き入ってくれない相手を反面教師にするのもいいでしょう。交際相手の選び方を間違えたと反省するのもいいでしょう。順調だった恋愛関係にひびが入ることで恋愛の難しさを学ぶのもいいでしょう。別れがこじれたからこそわかる人間関係の難しさがあります。別れにお金がかかるようなら授業料と考えればいい。少なくともいつでもどこでもできる経験でないのは確かです。ドロドロとした恋愛ドラマを見るのもいいですが、実際に体験するのもいい。人生の貴重な経験をしていると考えれば、別れの苦しさも少しは落ち着くでしょう。別れがこじれたらこんなこともあるのだな、と思ってたくさん学ぶ。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その24。自分の浮気が原因で別れ話を切り出し、なかなか応じてくれない時。確実にこじれる別れの原因。それは自分の浮気です。相手の浮気ではなく、自分の浮気によって恋人と別れたくなった。あってはならないことですが、残念ながら現実ではあり得るケースです。自分の浮気が原因で別れ話を切り出すなら、別れ話が大荒れになるのは間違いありません。当然ですが、相手は顔を真っ赤にして厳しく責めてくるでしょう。浮気相手と別れ、またやり直そうと引き止められ、なかなか別れ話が進まないこともあります。それでもきちんと謝って事情を説明すれば、いずれは納得して別れに応じてくれるはず。ところが、なかなか別れ話がスムーズに進まないことが少なくありません。背徳行為ですから、現実を受け入れられず、意地になって別れてくれないことがあります。では、自分の浮気で別れ話がこじれ、なかなか別れに応じてくれないとき、どうするか。こうしたときは、新しい恋人を連れて行き、3人で話し合う方法があります。新しい恋人と会えば、実感が湧き、現実を受け入れざるを得なくなるでしょう。話し合いに新しい恋人も参加すれば、行き詰まっていた別れ話が再び進み始める可能性があります。もう何をやっても元に戻れない。別れるしかない、と諦めてもらいやすくなるはずです。とにかく心がけるのは話し合いです。強引に別れるのはよくありません。自分の非で別れることになるなら、なおさら相手に配慮した別れ方が必要です。自分の浮気が原因でどうしても別れてくれないときは、新しい恋人と3人で話し合う。別れたいのに別れられないときの30のポイント。その25。別れ話を切り出した途端音信不通になったとき。別れ話を切り出した途端音信不通になるケースがあります。メールを送っても返信がない。電話をかけても出てくれない。相手から連絡がないことには状況の確認ができず、別れ話も進められません。別れたくないから連絡を拒否しているのかもしれません。わざと音信不通を演じて気を引こうとしているのかもしれません。急に別れ話を切り出され、心の整理がついていないこともあるでしょう。はたまた別れ話を切り出したことが原因というのは誤解で、実は急に入院した可能性もあるはずです。本人と連絡が取れない限り本当の理由はわかりませんが、何もしないわけにもいきません。こうした場合の対処としては、次の2つが考えられます。手段1、恋人の実家に連絡する。もし、恋人の実家の連絡先を知っているなら、連絡して事情を確認するといいでしょう。家族と面識があるなら、さほど難しくはないはずです。面識がなければ、付き合っていたことを説明した上で、丁寧に事情を話します。注意したいのは、職場への連絡です。心配になって、恋人の職場に連絡したくなりますが、要注意。職場に連絡すると相手の仕事の迷惑になるので避けた方がいいでしょう。手段に、期限を設けた上で別れる。実家に連絡するのが大げさと思うなら、期限を設けた上で別れる方法も有効です。心配なので連絡をください。別れ話の続きをしましょう。 〇月〇日までに連絡がなければ恋人関係を解消します。少し一方的ですが、連絡が取れない状況なら仕方ありません。きちんと別れ話ができないのは相手にも責任があると言えるでしょう。メールと留守番電話の両方に送っておく方が相手も気づきやすくなります。猶予の時間はできれば1ヶ月ほど作っておくといいでしょう。入院している可能性もゼロではないため、少し長めに時間を作っておきます。別れ話を切り出した途端音信不通になった時は恋人の実家に問い合わせてみる。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その26。お互いの距離が近すぎて別れにくい時。お互いの距離が近すぎて別れにくい時があります。例えば職場が同じ場合です。恋人と同じ職場なら別れても毎日会うことになります。別れ話を切り出せば気まずい雰囲気になるのが予想できるため別れにくくなるでしょう。別れたとしても毎日会ってしまうため居心地の悪い環境になるはずです。またお互いの住所が近い場合も別れの妨げになり得ます。お互いの物理的な距離が近いと別れてもすぐ会えてしまうため別れたくても別れられない状況があります。さてこうした時はどうすればいいか。いっそのこと強制的に会えない状況を作り出すことで別れやすくなります。その方法とは退職や引っ越しです。お互いが簡単に会えない環境になれば別れやすくなるでしょう。もちろん退職や引っ越しは一大作業です。時間も費用も労力も必要です。場合によっては生き方や人生設計に影響することもあるはずです。別れるためにわざわざ退職や引っ越しをするのは大げさですが状況によります。どうしても別れられなくて行き詰まった時の切り札として検討する価値はあるでしょう。別れたとしても新しい環境による刺激があれば寂しさも感じにくいはずです。考え方によっては退職や引っ越しによって新しい人生が切り開けるとも考えられます。お互いの距離が近すぎて別れられない時は退職や引っ越しなどの方法を検討する。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その27。別れなかった時のデメリットと最悪の状況を把握していますか？なかなか別れの決意が固まらない。そんな時は別れなかった時のデメリットと最悪の状況を書いてみてください。頭の中で考えるだけではいけない。頭の中で考えるだけでは抽象的になり具体的に考えることが難しいからです。必ず目に見える形にすることをお勧めします。別れなければどんなデメリットがあるでしょうか？落ち着いている時に一人でじっくり考えてみてください。貴重な時間、費用、労力が無駄になる。自分らしい人生が歩めなくなる。別の人と付き合えない。まだまだ他にもたくさんあるはずです。思いつくだけ書いてみましょう。忘れてならないのは最悪の状況です。今の状態が続けば最終的にどんな悲劇が待ち受けていますか？もっとも悪い状況を想定して考え、それも書いてみましょう。悲劇のレベルを何段階かに分けて書いても構いません。苦痛の伴う作業かもしれませんが、実際にあり得ることですから、頑張って考えてみてください。別れなかった時のデメリットと最悪の状況を想定すると心が落ち着かずじっとしていられなくなるでしょう。このままではいけない。なんとかしなければいけない。早く改善しなければ取り返しがつかなくなる。人生がボロボロになることが分かれば切迫感が出てきて行動したい気持ちが生まれるはずです。別れなかった時のデメリットと最悪の状況を書いて行動力を促す。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その28。別れに伴う変化は怖がるものではなく楽しむもの。別れには変化が伴います。恋人と別れればまず心に大きな変化が現れるでしょう。心にぽっかり穴が開いて呆然とする人もいればあまりの寂しさにわんわん泣く人もいるはずです。別れそのものが大きな変化ですが他にも小さな変化がたくさんあります。自分の印象が悪くなったり嫌われたりするかもしれません。恋人と別れれば生活パターンにも大きく変わるはずです。同棲しているならどちらかが部屋から出ていくことになるでしょう。自分が出る側なら引っ越しが必要になり大きな環境の変化が伴います。どの変化も怖い。大なり小なり別れには変化が伴うのは確かです。しかし別れに伴う変化を怖がっていると永遠に別れられません。別れに伴う変化は怖がるのではなく楽しみましょう。別れに伴う変化はエンターテインメント。新しい人生を切り開いた時苦しい痛みが伴いますがそれ以上に新鮮な刺激があるでしょう。新鮮な刺激を受け入れた時パッと視野が広がりあなたは一回り大きく成長します。別れによって自分が未来に大きく羽ばたく様子をイメージしましょう。どんな変化も受け入れる、すべての変化を楽しもうとプラスに考えればワクワクしてきます。心にぽっかり穴が開いたらこれも恋愛の一部と考え楽しみます。自分の印象が悪くなったり嫌われたりしても仕方ない、そういうこともあるのが人間関係と考えます。引っ越しをするならこの場所で新しい人生が始まると考え新しい環境を楽しみましょう。すべて前向きに受け入れればワクワクしてくるはずです。別れに伴う変化をワクワクしながら楽しもうではありませんか。別れに伴う変化は怖がるのではなく楽しむ。 別れたいのに別れられない時の30のポイント。その29。恋人が別れてくれない悩みは警察に相談できるのか。恋人が別れてくれない悩みを誰かに相談したい。そんな時、ふと思い浮かぶのが警察です。警察は最も身近な国家権力の一つ。国家権力の力を借りれば難しい別れ話も解決しやすくなると思うかもしれません。さて、恋人が別れてくれない悩みは警察に相談できるのでしょうか。もちろん親身な警察官ならちょっとした悩みに答えてくれることはあるかもしれません。しかし、恋人が別れてくれない悩みを警察に相談しても基本的に取り合ってくれないと考えるのが妥当です。恋人が別れてくれない悩みはまだ犯罪ではないからです。警察の主な任務は犯罪を取り締まること。まだ起こっていない犯罪は原則取り締まることができません。そのため、別れられない、暴力を振るわれそうなど未遂の状態では話は聞いてくれても動いてくれる可能性が低いのです。警察に動いてもらうためには何らかの証拠が必要です。被害に遭ったという客観的かつ具体的な証拠があれば警察も動きやすくなります。一般的な別れの悩みはやはり身近にいる信頼できる人がいいでしょう。もし DV やストーカーなど事件性があるなら、地域が運営する無料の相談窓口に頼るのが得策です。 DV やストーカーの問題に詳しい専門家を頼った方が解決もスムーズです。具体的な対策方法を教えてもらえたり、専門の弁護士を紹介してもらえたりなど、サービスが充実しています。困った時、誰かに頼るのは恥ずかしいことではありません。自分では解決しにくい時は気兼ねなく相談するようにしましょう。恋人が別れてくれない悩みは警察ではなく、地域が運営する無料の相談窓口に頼る。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その30。徹底的に接触を断つと決めたら徹底的に貫く。別れ方は自由です。別れた後、友人関係に戻る人もいれば、縁を切る決断をする人もいるでしょう。もちろん、徹底的に接触を断つのも上手な別れ方の一つです。中途半端な別れ方より、縁を切る別れ方の方がお互いのためになることもあります。さて、ここでよくある失敗があります。時間が経つにつれて、決意が緩んでしまうことです。少しくらいいいかな。たまには話しかけてもいいかな。人の心は不安定です。最初は決意が固くても同情や心配に振り回され、時間が経つと緩みやすくなる。しかし、ここが勝負どころです。徹底的に接触を断つと決めたら、徹底的に貫きましょう。邪念があっても振り払います。もう終わった関係なら余計な接触は不要です。電話をしない。メールもしない。用事もないのに話しかけない。誕生日のお祝いや年末年始の挨拶も不要です。仕方ない用事があって接触するときは必要最低限で済ませます。相手には冷たく映るかもしれませんが、意志の強い態度を貫くのが賢明です。すでに恋人関係が終わっていることをはっきり意思表示することが大切です。特にお酒を飲んだときは決意が緩みやすくなるため要注意です。余計な優しさは別れをこじれさせるだけ。別れでは心を鬼にしなければいけないときもあります。何をやっても反応がないことが分かれば相手も諦めてくれるでしょう。徹底的に接触を断つと決めたら徹底的に貫く。別れたいのに別れられない時の30のポイント。まとめ。その1。別れ話がこじれる原因を理解する。その2。引き止められやすい理由はあらかじめ論理武装をしておく。その3。なかなか別れてもらえなくてもイライラせず落ち着いた言動を心がける。その4。反響欄になった時は一旦別れを引き下げ人の協力を借りる。その5。友人関係に戻るなら意識をして疎遠状態を作る。その6。ストーカー行為に発展している場合は放置せず第三者に相談する。その7。別れるときははっきり別れようとするとスムーズになる。その8。脅迫するような発言で別れを強行しない。その9。別れるくらいなら死んでやると言われても促すような返事をしない。その10。別れ話であってくれなければ別れ話という表現を使わないで誘ってみる。その11。状況によっては手切れ金の活用も検討する。その12。別れ話は感情的にならず理性的に落ち着いて話す。その13。頑張っても可能性がない言い方をする。その14。別れ話と復縁を繰り返す状況は避ける。その15。別れの言葉はうっすら伝えるものではなくはっきり伝える。その16。別れの理由は言い方に注意しながらできるだけ正直に伝える。その17。納得できない別れ話は納得できるまで話し合う。その18。自分が悪くなくても小さなことなら素直に謝っておく。その19。関係改善に期待するときは期限を決める。その20。あなたがいないと生きていけないと言われたときは私は一人でも生きていける人の方がいいと言い返す。その21。 否定されるのは相手は別れに向けて心の準備が進んでいる状態と考える。その22、元恋人と友人関係に戻れても連絡頻度は抑えるなど適度な距離感を意識する。その23、別れがこじれたらこんなこともあるのだなと思ってたくさん学ぶ。その24、自分の浮気が原因でどうしても別れてくれないときは新しい恋人と3人で話し合う。その25、別れ話を切り出した途端音信不通になったときは恋人の実家に問い合わせてみる。その26、お互いの距離が近すぎて別れられないときは退職や引っ越しなどの方法を検討する。その27、別れなかった時のデメリットと最悪の状況を書いて行動力を促す。その28、別れに伴う変化は怖がるのではなく楽しむ。その29、恋人が別れてくれない悩みは警察ではなく地域が運営する無料の相談窓口に頼る。その30、徹底的に接触を断つと決めたら徹底的に貫く。